位弟兄姊妹，大家平安。
교회の皆さん、おはようございます。
啊，感谢上帝的恩典。
神様の恵みに感謝いたします。
我总是觉得我们能够来教会聚会是上帝的恩典。
私がいつも思うんですけれども、このようにして教会に来れるっていうのはもうまさしく神様の恵み他ならないのです。
有时候我们觉得说是我自己要来教会的。
時には私たちは自分の自らの意思でもって教会に行くんだっていうふうに思っているでしょう。
我们也觉得我们可以来教会。
そしてまた自分たちで自分で教会に来ることもできると思っています。
事实上，每一次我们来教会都是上帝的恩典。
けれども実はこのようにして教会に来られる。それは神様の恵みなのです。
過去的時間、常常在这个医院探访的。
過去においては私は常にこう病院に行ってその訪問の仕事働きをしてきました。
在医院有很多不同的症状。
で、病院にはさまざまなその病状の人たちがいます。
哎，有些人是不能够吃饭的。
人によってはそれは物を口に入れることができない人。
我们觉得吃饭是最简单的。
例えば私たちにとっては物を食べるというのはそれはとても簡単なことです。
有些人遇到一些疾病呢，没有办法吃饭。
けれども病気によってはその喉に物を通すことができない人もいます。
有些人不能够呼吸的。
また自分で呼吸することもできない人もいます。
我们觉得呼吸是最自然的，我们都忘了我们在呼吸的。
呼吸というのは自分でも忘れてしまうほどとても簡単なことではないでしょうか。
但是有一些人连呼吸都需要靠机器帮忙的。
けれども人によっては呼吸でさえもそれは人工呼吸でないといけない人もいるわけです。
如果不是上帝的恩典，我觉得我们今天没有一个人可以在这个地方。
ですから、あくまでも神様の恵みでなければ、誰一人として今この場でいられるはずはないのです。
所以我们要珍惜上帝的恩典。
ですから、私たちは神様の恵みを大事にしていかなければなりません。
那今天我们要一起来思想提摩太前书第二章的第一到第七节。
今日はまず皆さんと一緒にテモテへの手紙の第一の二章の一節から七節まで一緒に見ていきたいと思います。
我觉得大家应该很熟悉这段经文。
おそらく多くの皆さんはこの聖書箇所をよく知っているはずでしょう。
但是常常我觉得我们最熟悉的经文，常常我们也不一定真的明白里面的意思。
けれどもどうでしょうか。私が思うにはよく知っていながらも実は分かっていないということも多いのではないでしょうか。
保罗为什么要写这一段经文？
パウロはなぜこの聖書箇所を連こう残したのでしょう。
其实是保罗在以弗所的教会呢遇到一些问题。
実はそれはパウロがエペソの教会においてさまざまな問題に直面したからです。
当时的教会呢常常有一些异端的问题。
実は当時の教会においてはもうすでに異端が発生していました。
異端的意思就是说很像教会，但不是教会的教导。
異端というのはそれはあたかも教会に似ているけれどもでも実は教会ではない。
所以当时因为在神学上呢还没有完全的确定。所以呢，很多异端就在教会里面做一些错误的教导。
もちろん当時においてはその神学というものが確立まだされていなかったわけですから、多くの人たちは異端のその間違った教えに惑わされてしまったのです。
这些异端当时在教会里面说，我们在教会就好，不要出去。
その時の異端の人たちが主張していたのは、あくまでも自分たちの教会の中にいればいい、外には出ていくなと言います。
这个是上帝给我们的地方，我们在这里就好了。
この場は神様から与えられている場所であるから、もうこの場だけでいいんだと。
所以这些异端的教训呢，是要把我们的教会呢孤立起来。
ですから一言で言えば、この異端の人たちの考え方というのは、教会というものを孤立してしまうということでした。
因为这样的一个教导就影响到保罗第二个问题。
ですからこのようなその間違ったその教えにの影響があるがためにパウロは二つ目のその問題に直面したわけです。
从保罗的书信跟路加的这些书信里面，我们可以很清楚发现。保罗是有心要做普世宣教的一个使徒。
パウロによって書かれた書簡にしても、あるいはルカの書簡にしてもそうですけれども、そこからも分かるように、パウロがしようとしていることはあくまでも世界に対してのその普遍的な伝道でした。
所以因为那些异端的教导呢，教会就不愿意再出去了。
けれどもその時の異端の人たちは自分たちの中にこもっていればいいと思っていたのです。
甚至呢，他们反对。保罗说应该教会要出去宣教这样的一个意向。
さらにはパウロが言っている外に出て行き、そしてまた全世界にその宣教するんだというビジョンを彼らは邪魔しようとしたのです。
所以保罗必须写这一段经文教导教会为什么我们要走出去。
ですからあえてパウロはこの聖書を書いて、この箇所を書いて、この手紙を書いて、なぜ私たちは教会から出ていかなければならないのかということを主張しようとしたのです。
所以我们很清楚发现呢，保罗解决教会的问题，他有两个很重要的策略。
ですから実はパウロがその教会に発生しているこの問題を解決するのに二つの策略がありました。
第一个就是祷告。
まず一つはそれは祈るということ。 ことです。
開始他说我劝你一定要为万人恳求祷告代求祝谢。
ですから彼はこのように言ったわけです。まずはじめにこのことを進めます。すべての人のために願い祈り取りなし感謝を捧げなさいと。
当我们遇到问题的时候，我们就应该祷告。
ですから私たちも同じです。何か問題に直面したときにはまず祈ることです。
但是祷告不是让上帝做我们要他做的事情。
けれども間違わないでください。祈るというのは神様を自分の思うままに動かすのではないのです。
你知道很多人的祷告是我上帝，我就要这个，只有这个，其他的我都不要。
時にはこのような人がいます。神様、私はこれが欲しいです。これが欲しいです。他のはいらないですと祈ります。
但是我们的智慧怎么能够比过上帝的智慧？
けれども私たちの知恵は神様と比べるものはできないのです。
上帝要给我们的是比我们所想象的更好的。
神様が私たちに与えてくださろうとしているものは私たちが想像している以上のはるかに素晴らしいものなのです。
所以在保罗所教导的祷告里面有两个很重要的想法。
ですからパウロの教えの中には二つのとても大事な考え方があります。
第一个祷告就是使我们不会偏离上帝的旨意。
まず一つ目は祈ることによって私たちは神様の御心からそれないようにいられるということです。
祷告就是要确保我们走在上帝的心意里面。
祈ることによって私たちは神様の御心の中にのうちに歩むということです。
第二个祷告就是寻求从上帝来的智慧。
そしてもう一つは祈ることによって神様からの知恵を与えられるということです。
所以祷告不是说上帝啊，你做就好，我在这里等着，不是的。
ですから祈りというのは神様とにかくあなたがやってください、私は待ってればいいんですねというわけでもないのです。
有时候祷告的时候，上帝也会告诉我们要做什么事情。
時には私たちは祈ることによって次何をしたらいいかということを神様に示される時があります。
上帝让我们做的事情，就会对整个事情带来很大的祝福。
また神様が私たちにしてくださったことをそれを通してまた多くのことにその祝福をもたらすことにもなります。
解決問題第一個要禱告。
ですから問題を解決したいならばまず一つ目は祈ることです。
解決問題第二個是要教導。
そしてまた二つ目解決するその二つ目はそれは教えるっていうことです。
教导上帝的话语。
何を教えるのかというと、神様の御言葉について教えるということです。
很多问题的产生，就是因为我们没有走在上帝的真道里面。
また多くの問題が生じてしまう原因というのは、それは私たちは神様の真理からそれてしまったからではないでしょうか。
人如果没有走在上帝的真道里面呢，就很容易产生问题。
もし私たちが神様の真理からそれてしまうと、実はいろんな問題が生じてしまうのです。
所以教导真理呢，使教会使我们个人可以走出那个困境。
ですから真理を教えることによって教会に対してもあるいは個人の生活に対しても私たちは苦境の中から脱出させてくれるわけです。
走在上帝的真理里面，也使我们能够成为其他人的祝福。
そしてまた神様の真理のうちに歩むことによって私たちもまた他人にとっての祝福となるのです。
所以保罗讲这一段经文的时候，其实他最终的目的就是希望教会走在上帝的心意里面。
ですからパウロがこの手紙をテモテに書いたその真意というのは。それは信徒たちが最終的に神様の御心のうちに真理のうちに歩ませたいという思いでした。
这个上帝的心意对当时来讲就是宣教。
また神様の御心というのは当時の人たちにとってはそれは宣教でした。
所以保罗的意思，我们要走向宣教。
ですからパウロが言おうとしているのは宣教に出ていこうという意味でした。
走向宣教不是为了我们个人。
そしてまた宣教に出かけていこうというのは自分自身のためではないのです。
是愿意教会能够更大的被上帝来使用。
それは多くの兄弟姉妹を奮い立たせてそしてまた神様に用いられるためでした。
最近这一二十年来呢，其实有很多教会有一个教导。
実はこの10年20年以来というのは多くの教会の中ではこのような教えがあります。
这个教导呢，就是要教会参与在社会里面。
それはこの教会の人たちがこの社会に溶け込めということでした。
但是这一个教导呢，有一些是正确的，可是也不是全部都是正确的。
もちろんその教えというのは正しいところもあれば、けれども間違ったところもあるのです。
就是有一些教会呢，发现到现在影响社会有七件事情。
例えばそれは多くの教会はその社会が今その人々にその7つのことを影響を及ぼしているんだということを発見したっていうのです。
第一个事情就是政治。
まず一つ目は政治だっていうのです。
我们每天受政治影响，
毎日私たちも生活の中では政治にその影響されます。
这个是不得不承认。
これはもちろん私たちは認めざるを得ないことです。
第二个是经济。
二つ目は経済です。
我们每天也受到钱的影响，对不对？
私たちも毎日経済に悩まされています。
我们也需要钱过生活嘛。
なぜならば私たちも生活するのにお金が必要であるからです。
第三个是家庭。
三つ目は家庭です。
家庭的事情也会影响到整个社会嘛。
家庭の問題もまたやがてその社会にも影響を及ぼします。
比如说现在离婚率很高吗？离婚率很高。
例えば今は離婚率が非常に高いのですが。
我观察了很久，我到今天没有看到一个政府可以解决这个问题。
私は長い間観察してきたんですけれども、離婚率を下げるという政府はどこにもいないのです。
離婚率高的问题就影响到父母跟孩子的问题。
また離婚率が高くなると実は親子関係にも影響が及ぼされます。
所以我也常常为教会祷告，求主保守我们的婚姻。
ですから私もよくこのように教会のために祈ります。どうかそれぞれの家庭の結婚関係がその守られるようにと。
我们能够做的事情还真。是有限的。
けれども私たちにできることは限られています。
但上帝保守我们。
けれども神様が私たちを守ってくださいます。
第四个是娱乐。
そしてまた五つ目はその娯楽です。
今天人呢很注重娱乐嘛。
で多くの人たちは今そのレジャーやまた娯楽にそのよくしています。
现在人也很注意这个电影明星怎么样，这个歌星怎么样。
で例えばどのタレントさんがどうなのかということに注目しています。
我最近有一个人跟我谈周杰伦。
で台湾では周杰伦という人がいますが。
我说哎呦牧师你也知道周杰伦啊。
でその先生あなたもその人知ってるのというふうにその若い子から言われました。
我们是不得不知道。
でこうまあ。どうしてもこう知ってしまうわけです。
弟兄姊妹跟我们谈的时候，我们多少要知道嘛，是吗？
兄弟姊妹からその話題に上るわけですから、で多かれ少なかれ知ってしまうのです。
第五个教育。
そしてまた教育です。
教育也影响整个社会啊。
教育もまたその社会に対してその影響を及ぼしています。
我看弟兄姊妹啊，从小孩子从小学就开始补习，为了以后到好的学校。
で例えば子供を小さい時からも塾に行かせて、そしてまた有名私立に受かわせたい、あげたいわけです。
我们很担心小孩子教育不好，以后没有前途。
そしてまた教育がちゃんと受けていないと、いいその進路がないんじゃないかと心配してしまいます。
第六个就是宗教。
そしてまた宗教です。
今天呢是非常理性的社会。
今日の社会は非常に理性的な社会だと思いますが、
但很奇怪，也是非常宗教的社会。
けれども不思議なことにまた多くの人たちは宗教にすがろうともしています。
这两个常常是对立面的。
実はこの二つは常に対立しているのです。
但是没有想到在这么理性的社会里面，宗教有这么大的影响。
けれどもこの理性的な社会の中においてこそ宗教もまた大きなその影響を及ぼしています。
那最后一个就是媒体。
最後はメディアです。
每天你都在用媒体，是吗？
毎日皆さんはメディアを使っています。
有时候我很好奇弟兄姊妹，你怎么知道这个消息是对的还是错的？
で私は時々兄弟姉妹たちに言うわけです。このニュースは正しいものなのかどうかっていうふうにあなたはどうやって判断してるのと。
很容易受这些网络上的消息的影响。
私たちはよくネットニュースから影響を、その及ぼされます。
常常我们也是被引导的。
けれどもいつも私たちもそれによってこう引っ張られていきます。
所以我们根本分不清楚什么是对的，什么是错的。
ですから何が正しくて何が間違っているのかが分からなくなってしまいます。
但是当我们在注意这七件事情对社会影响的时候，
これらのその社会に対して影響を及ぼしているこの七つのことに対して私たち注目したとならば、
有一些教会的认为就是我们的弟兄姊妹要成为这七件事情的领袖。
ですから教会によっては私たちの教会の中から兄弟姉妹がこの7つのこの出来事このことのこの問題のリーダーにならなければならないと。
我们就可以有效的运用这七件事情的力量，使得教会造成一个成长。
ですからこの7つのこの物事を通して私たちはこれに力を注げば教会も成長していくと。
我个人认为关心社会绝对是很重要的。
もちろん関係ということは社会においてはとても大事ですが。
但是有时候上帝的心意也不一定是让我们要成为带领者，我们才可以影响这个社会。
けれどもだからといって必ずしも神様は私たちをすべての人にリーダーになれというふうに言っているわけではないのです。
保罗说要为君王和一切在位的祷告。
ですからパウロはその王とすべての高い地位にある人たちのために祈りなさいと言っています。
他没有说你要成为那个君王跟成为那个在位者。
その
保罗没有这样讲。
王になれあるいはその高い地位の人になれというふうには言っていないのです。
但是我们要为他们。
けれども私たちは彼らのために祈る必要があります。
这个等一下讲为什么是这样子。
でなぜそうなのかっていうのは後ほど皆さんに申し上げます。
保罗在讲这七节经文的时候，其实他有四个不同的一个方向。
実はこの七節のこの聖書箇所の中においては、パウロは四つの方向性を見出しています。
第 第一跟第二节保罗讲的是我他命令教会要祷告。
一節と二節においてはパウロは教会に命令をしているのです。祈りなさいと。
保罗的意思不是说哇拜托请求，不是这个意思。
保罗が言っているのはお願いだからとかっていうわけではないのです。
保罗是告诉提摩太教会要起来祷告。
保罗は手元にこのように書き送ったわけです。教会に言いなさい、祈りなさいと。
而他要提摩太确实的执行这个命令。
そしてまた手元にはこの命令をしっかりと実行しなさいと進めようとしたのです。
等一下讲为什么这么重要。
どうしてこんなに大事なのかっていうのもまた後ほど皆さんに話します。
那为什么要为所有的人来祷告？
そしてまたなぜすべての人のために祈らなければならないのでしょうか？
保罗认为，因为上帝要拯救所有的人。
それはパウロは神様はすべての人を救おうとしておられるということを知っているからです。
所以为万人祷告，是因为保罗。相信上帝的拯救。
ですから全ての人のために祈るというのはそれはあくまでもパウロは神様の御救いをしっかりとしているからです。
第三个上帝要拯救所有的人 是有上帝真理的支持。
そしてまた神様がその全ての人を救われるというのは神様の真理にのっとったそのサポートがあるのです。
所以保罗第四个保罗要宣教是从上帝要拯救万人的这个旨意来的。
ですからパウロが宣教に励もうとしているのはそれは神様が全ての人を救いになるというこの真理にのっとってやろうとしていることなのです。
所以弟兄姊妹
ですから兄弟姉妹皆さん
这个就是保罗怎么样解决教会的问题。
これこそがパウロがいかにその教会の問題を解決しようとしていることなのです。
保罗并不是用口才来跟其他人争辩，不是的。
パウロは決して自分のその話し上手だとかっていうその自分の言葉でもってその人々とその討論しようとしたわけではないのです。彼は祈りました。
他明白上帝的教导。
彼は神様の教えをしっかりと分かっていました。
他知道上帝的心意。
また神様の心を知っていました。
他把这个真理的教导也托付给教会。
そしてまたその真理の教えをまた教会に委ねようとしました。
我觉得这个对我们来讲是很重要的事
情。実はこれも私たちにとってはとても大事なことなのです。
所以第一节说，我劝你第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。
ですから2節、1節ではこう書いてあります。まずはじめにこのことを勧めます。すべての人のために祈りなさいと。
保罗说我劝你
勧めます。
这个是一种鼓励。
実は勧めるっていうのはこれは一種の励ましです。
这个也是一个恳求。
そしてまた願いでもあります。
这也是一种邀请。
そしてまた要請でもあります。
第一就是最重要的。
そしてまたまずはじめにというわけですから一番大事なのです。
万人恳求。
それはすべての人のために祈りなさいということです。
这个万人就是每一个人。
すべての人です。
所有的人。
すべての人。
有时候 我很惊讶一个事情。
時には私は一つのことにびっくりします。
为什么保罗的生命能够宽广到这个地步。
どうしてパウロの人生その彼の目はどうしてこのように開かれているのかと。
我自认了我这个人已经是全天下最鸡婆的人。
私が自分でも認めますけれどもおそらく私はこの全世界中の中でも私は一番そのおせっかいなものだと思います。
你什么大大小小事情如果你找到我我都会想怎么样帮助你。
でどんな大きなことでも小さなことでもとにかく私のところに来れば何とかして解決してあげようと思います。
有时候我也在想那个不应该管的我好像也管太多了。
そしてまた時にはいや本当は自分はそれは手出さない方が良かったなと思うこともあります。
有一次有一个人来找我。
で、ある時ある人が来ました。
林牧师啊请你帮我一件事情。
林先生お願いがあります。
我说哎好啊好啊什么事情。
どんなことでしょう。
他说为我的小狗做追思礼拜。
で私が飼っている犬のために追悼礼拝をこう、そのやってくださいと。
我说啊为小狗做追思礼拜。
ペットのためにやるんですかと聞きました。
他说我这个狗就是我的儿子。
だってこのペットは私の息子であるから。
他是家人他不是狗。
家族なのです犬ではないのです。
他现在死了所以请你帮助我。
で死んでしまったからどうか助けてくださいと。
我想说那 我要怎么做。
そしたら私は自分は果たしてどうしたらいいかと思いました。
我难道还召开一个教会的一个追思礼拜然后为小狗这样子祷告吗？
でまさか教会でその追悼礼拝をその、その開かないといけないのかと思いました。
你知道很多事情我们不可思议的。
時には本当にその、こう信じられないようなことがやってきます。
但是你注意到没有？
けれども皆さん分かっていますか？
很多人注意的是我的事情。
時には多くの人たちは自分のことだけしか興味ないので
我家里的事情
自分の家のこと
这个等于是他的世界
これは自分の世界であるから
可是上保罗要我们看见的不是 这些事情的
けれどもパウロが私たちに見なさいと言っているのは自分のことだけではないのです
保罗的生命里面被上帝宽广到一个地步，他注意整个世界所发生的事情。
パウロの心は神様によって開かれて、彼の目は常に世界に向けているのです。
我常常觉得这不简单，弟兄。
これは本当に容易すぎことではないのです。
我个人算是跑过很多地方了。
私個人的でも私は世界各地歩いてきました。
但是常常我在想，主啊，我真的关心这个世界的需要吗？
そして私は常に自分に問うわけです。主よ、私は本当にこの世界の必要を考えているのかどうか。
常常这个是一个挑战，很不容易的。
実はこれは自分にとっても大きなチャレンジなのです。
你让我每天来教会。
例えば毎日教会に行きます。
其实来的时候我在想要不要来。
例えば実は来る時には今日教会に行った方
がいいかな。能够在床上多睡一点不是更好吗？
でもうちょっと寝たいなと思ったりもします。
你知道有时候我们很关心我自己休息的够不够，这个为自己有没有好好的着想。
でそれというのは自分はしっかりと休んでいるかどうか、体力は、ね、どうなのかと考えているからです。
但是你看保罗。
けれどもパウロはどうでしょう。
我劝你，第一要为万人恳求、祷告、代求、祝谢。
皆さんに勧めます。すべての人のために、その願い、祈り、取りなし、感謝を捧げなさいと。
他心中看到上帝对全世界的心意。
なぜならば彼はその神様が全世界にすべての人が救われるというその真理を彼は知っていたからです。
不止把自己委身在上帝的这个意象里面。
神様から与えられたそのビジョンに彼は自分の身を委ねただけでなく、
他也愿意每一个弟兄姊妹都走在这个意象里面。
すべての兄弟姉妹たちがどの人もそのビジョンの中に歩ませたいのです。
所以不是把教会孤立起来。
ですから決して教会を孤立させてしまうのではないのです。
好像异端所教导的一样。
それは異端がその教えているかのように。
我们就看我们的需要就好了，我们就看这里就好了，不要看其他的。
自分たちの必要だけ見ればいい、他はいいから。
保罗说，第一，更重要的要为万人恳求。
まず初めに一番大事なことはそれはすべての人のためにということです。
要看见上帝的心意。
神様の御心を私たちは見なければならないのです。
也是教会要走出去关心其他的需要。
次にはそれは教会が出かけていって、そしてまたその社会の必要を見てくるのです。
然后第二节说，为君王和一切在位的也该如此，使我们可以敬虔端正、平安无事的度日。
そしてまた続けてまた王とすべての高い地位にある人たちのためにも祈りまた私たちが経験にそして威厳を持って平安で静かな一生を過ごすためなのです
那这一段经文是常常弟兄姊妹产生误解的一个经文
実はこの箇所は多くの兄弟姉妹がその誤解しがちな箇所です
我们为君王一切在位的祷告
王のためにそしてまたすべての高い地位の人たちのために祈る
所以我虽然 我们就平安了我们就不会遇到很多的问题
そうすれば私たちは平安にそして何の問題もなく過ごせると
严格讲这个不是保罗的意思
厳密に言えばこれはパウロが言おうとしていることではないのです
保罗最主要的想法是要把教会走出去
パウロが最もこう考えていることはそれは教会が外に目を向けるということです
他做这个祷告一个很重要的一个基础就是教会可以往外做宣教的工作
ここでの、最も大事な土台というのはそれは教会が外に出かけていってそしてまた伝道ができるのは
当教会要走向宣教的时候我们也需要有一个平安的环境使得教会能够走出去
宣教活動に励もうとするときには実は私たちは平安な社会平和な社会がないとそれはまたできないのです
保罗希望教会能够为那些君王为 在位的祷告使得教会有那个可能性能够使得教会可以走出去
ですから王のためにまた全ての高い地位のために祈れっていうのはそれは教会にとってもいいことなのです
所以常常 当教会在关心宣教的时候
ですから時には教会が私たちがその宣教活動に私たちが関心を寄せる時に
教会也 很自然的要关心那个地方的整个国家跟政治经济的情况。
ですから教会もおのずとその場所のその地域のその、社会状況また経済状況がどういうものであるかを調べる必要があるのです。
如果不是在一个适当的情况里面，教会很难走出去的。
なぜならば適宜なその場所でなければ教会はなかなかそこから出ていくことはできないからです。
为君王跟一切在位的祷告。
ですから王とすべての高い地位にある人たちのために。
所以这个使教会能够创造一个机会。
それは教会に一つのチャンスを作り出すということにもなります。
那个机会使教会能够做宣教的工作。
そのチャンスはどういうものであるかというと、教会がその宣教活動に励むということなのです。
所以教会不能够只是关心自己。
ですから教会もいつまでたっても自分たちにばかり目を向けるわけにはいかないのです。
我们也需要关心国家跟社会的事情。
ですから時に私たちは国に対してもまた社会に対しても目を向けます。
当我们这样做的时候，使我们可以敬虔端正。
でそうすることによって私たちが経験にまた威厳を持って、
保罗在这里用的其实是一个希腊的一个观念。
実はパウロはここではギリシャ文化のその考え方でもって言葉を使っています。
保罗说敬虔。
パウロは経験と言いました。
这个敬虔这个字是希腊伦理的一个很重要的一个字。
実は経験という言葉はギリシャ文化の中においてはその倫理的に使われる言葉なのです。
这个字保罗保这个字的意思本来是好像那个拜偶像的人很敬虔的那个样子。
実はどういうふうに使われていたかというと、偶像礼拝をしていた人があたかもその人が非常にその経験にそれを拝んでいたという様子。
这个字最重要的地方就是在以弗所。
そしてまたこの言葉はとても大事なところでも出てきますが、エペソ人の手紙にあります。
在形容那些敬拜雅迪米女神的那些人，当你敬虔的时候，你会得到社会的尊敬。
それは当時の大女神であるアルテミスにその拝んでいた人たちは、その地域の人たちに尊敬されたからです。
所以保罗用的是一个以弗所人他完全明白的一个字来告诉你福音的真理是什么。
ですからパウロはこのようにしてエペソの人たちにとって彼らが分かりやすい言葉でもって真理とは何かを教えています。
保罗用了一个敬拜雅迪米女神常常用的字来告诉你敬拜耶稣基督才是应该是这样。
実は大女神アルテミスをその拝んでいるというその言葉でもってその神様その彼女ではなくイエスキリストを礼拝することが正しいんだと言おうとしているのです。
所以宣教是什么？
ですから宣教とは何でしょう？
所以宣教就是用当地人可以明白的那个话，使他们明白耶稣基督。
宣教とはそれは現地の人たちに分かる言葉でもってキリストへの信仰を教えるということです。
保罗说，使我们可以敬虔。
ですから私たちが経験に。
那个意思就是使我们能够敬拜耶稣基督到一个地步，使人都尊敬我们。
言い換えると私たちがそのイエスキリストを拝むことによって周りの人たちから尊敬されるようにということです。弟兄姊妹，兄弟姊妹の皆さん、
人怎么从你的信仰里面而产生对你的尊敬？
周りの人はどのようにしてあなたの信仰からあなたを尊敬するようになるのでしょうか？
我就记得我3月24号来到东京。
私は3月24日に東京にやってきました。
不知不觉过了4个月了。
もうこのようにして知らないうちに4ヶ月過ぎます。
说这时间真的很快的。
時が過ぎるの本当に早いです。
那当我要过来的时候，我是礼拜四过来的。
私は木曜日に東京に着きました。
然后呢？那在过来之前呢，坦白说，我就是想哦，我要过来了，我要过来了。
でその時には私は日本に来る直前はあまあ日本に行くんだなっていうふうに考えていました。
其他的我也没有多想。
でそれ以外は私もあまり考えていなかったのです。
坦白讲，就是不警醒。
まあはっきり言ってしまえば不謹慎でした。
所以呢，之前呢几天发生了一个事情。
ですから実はその時にはいくつかのことが起きたのです。
就礼拜四要来了嘛，是吗？
で木曜日に飛行機乗ります。
然后呢，其实。我在澳洲的弟兄姊妹，那时候很多人跟我约要吃饭，要怎么样，怎么样。
で実は木曜日までにはオーストラリアでのその兄弟姉妹から食事を誘われていました。
然后礼拜六呢，有一些学生打电话给我。
そしてまた土曜日にはその学生からその電話が来ました。
他们希望我帮忙一件事情。
で先生助けてほしいんだと。
就是他们要写论文，要把英文翻成中文，他们希望我帮他们翻成中文。
で論文を書くから英語から中国語に訳してほしいと。
我刚刚跟你讲，我可能是全世界最鸡婆的人，什么我都想帮忙。
で先ほども言ったように、私は本当におせっかいなもので、それも手伝おうというふうにその思いに駆られました。
我想都不想我就去了。
そして私は何も考えずにも行ったわけです。
哇，真的很认真。那时候我们全部大概9个人。
でその時にまあ9人ぐらいのチームでした。
就围在像这样的一个桌子，在那里写论文。
でそしてその一つのテーブルを囲んでみんなで書きました。
我是很认真的，我把英文一个字一个字翻成中文，还帮他们打好，因为他们不会打中文。
で私はとても真面目ですから、その訳すだけではなく、また中国語にその文字起こしもしました。
那弄了一个多小时。
で1時間ぐらいかけたのでしょう。
终于把他们弄好。
そしてやっとそれが終わって。
那因为隔天是礼拜天，我说那我要回去休息了，我明天要聚会。
で次の日が日曜日ですから、私はそのもう帰るねと言いました。
我就回去了。
で家に帰りました。
然后礼拜一有一个学生打电话给我。
そして月曜日にそのある学生が電話来ました。
我说林博士，你身体有没有什么问题？
で先生何か問題ありませんかと。
我说没有啊，好好的，什么问题？
何もないけどどうした？
我说你要不要去检查一下？
PCR 検査をしてはどうですかと言いました。
好好的做什么检查？
何の問題もないのに、なんでその検査しないといけないのか。
我建议你去 PCR 一下。
ちょっと PCR 検査した方がいいかもしれません。
PCR？
なんで PCR なのか。
为什么要做 PCR？
なんで？
啊，他说，因为我们当中有人被传染了。
実はその中でその陽性者が出たからです。
哇，我那时候才惊觉问题大了这个。
その時に私は本当に問題は大きかったなと思いました。
我好心去帮你们，结果你给我搞一个这个什么问题出来。
で本当に良かれと思って助けに行ったのに、なんでこんなことに巻き込まれてしまったのかと。
后来我马上也是带着我太太就去做检查了。
ですから私はすぐに家内を連れて PCR 検査に行きました。
后来回来，哎，感谢主，阴性的没有阳性。
感謝することに陰性であったのです。
然后他们说真的吗？
本当ですかと。
所以你知道，有时候做完检查还不相信那个检查结果的。
ですから本当に、まあそのようなことがありました。
说牧师，我坦白告诉你。
でその人が言うのです。先生はっきりと言いますが。
我们所有七个人全部都中了。
実は7人全部みんなが陽性で判断したのです。
所以我觉得你跟师母应该也差不了多少吧。
ですから先生も先生の奥さんも多分そうじゃないかっていうふうに思ったからです。
我那时候才发现，原来你们都中了，你还不跟我讲啊！
その時に何だそんなにとんでもないことだったのに今になって話すなんてと。
我不知道怎么办，我说上帝啊，你要我去日本，我只能够把我自己交托给你。
私はその時に本当に祈ったのです。もし本当に日本に行けとおっしゃるならば主よ、今あなたに委ねますと。
礼拜一到礼拜三，
そして月曜日から水曜日まで，
每天都有人来劝我再做一次检查，再做一次检查。
毎日もう一回もう一回検査してくださいと言われます。
然后我要上飞机，还有人打电话，牧师啊，我觉得你上不了飞机。
そしてまたその飛行機に乗ろうとした時でさえももしかして乗れないんじゃないとも言われました。
我现在拿着阴性的报告，我试看吧，交给上帝。
今とにかく陰性の報告書があるからもうとにかく神様に委ねますと言いました。
我就这样一路一路到了东京啊。
そしてそのようにして東京まで導かれました。
哦，到了东京再做一次检查。
でまた東京に到着してもう一度検査しました。
因为你不是阴性，你也出不了机场啊。
なぜならば東京にたどり着いたとしても陰性でなければ出してもらえないわけです。
感谢主，还是阴性。
また本当に主に感謝することに陰性でした。
那时候那七个学生才相信我是阴性的。
でその時に初めて7人のその生徒たちが私が陰性であったということを信じてくれたのです。
你知道他们的结论是什么？
彼らから出た結論は何だったと思いますか？
他们的结论是真的，上帝保守林牧师、林师母，所以他们可以来到日本。
神様が本当にこのようにして林先生ご夫妻を守ってくださったから無事に東京に来ることができたんだっていうことでした。
这个就是保罗讲的敬虔，在这个地方。
これがそのパウロが言おうとしている経験というものです。
人从你对上帝的态度，你对上帝的依靠，认出来你是一个真正依靠上帝的人。
あなたがいかにして神様により頼み、そしてまた信じているのか、それは周りの人はそれを見ているのです。
我们为君王跟在位的祷告，不是为了我们自身的利益而祷告。
ですから王のために、またすべての高い地位のために祈るのは、それは私たちのためではないのです。
乃是人从我们的信仰看见我们是那一个值得尊敬的人。
それは私たちの信仰を周りの人たちが見て尊敬されるべきだというふうに見出すわけです。
端正也是这个意思。
威厳という言葉も同じ意味なのです。
真正的端正是一种品格、一种生活、一种信仰到一个地步，人家佩服你。
実は威厳という言葉は品位と訳されているところもありますが、それは本当に品位のある人、そして正しい人、周りの人たちから尊敬される人なのです。
所以我常常在想，教会什么时候能够赢得我们周遭的人的那种尊敬？
ですから私は常に願っているわけです。教会のみんながいかにして周りの人たちからこのように思われるのか。
我们一切都还是为了我们自己。
もし私たちはあくまでも自分のためであるならば、
我们就不可能得到邻居的那个尊敬的。
私たち ちはおそらく隣近所から尊敬されないでしょう。
但是当我们也懂得为他们祷告、为他们祝福、为他们做一些事情的时候，你知道人才会认出我们的信仰是真正的端正。
けれどももし私たちがその周り近所の人たちのために祈り、そしてまた助けてあげたりするならば、やがてその人たちも私たちの信仰を知るようになるわけです。
所以传福音不是只是言语上的告诉他耶稣基督是你的主。
ですから福音伝道というのは言葉だけでイエス・キリストはあなたの主であるんだよと教えるだけではないのです。
而是从我们的生活、从我们的见证里面让人看出来耶稣基督是主。
私たちの暮らしの中から、私たちの人となりから、そのイエス・キリストこそが救い主であるということを知らせるのです。
在第三节说这是好的，在上帝我们救主面前可蒙悦纳。
ですからパウロは3節でこう言っています。そうすることは私たちの救い主である神の御前において良いことであり喜ばれることなのです。
重点是这个可蒙悦纳。
これは喜ばれるっていうことが大事なのです。
保罗是用一种旧约献祭的一个观念在讲述这个理念。
実はここではパウロは旧約時代において捧げ物をする時のその考え方でもって説明しています。
旧约对祭物它有一个要求，就是可以被悦纳的要求。
で、旧約時代においては捧げ物の生贄を捧げるときにはそれは喜ばれるものでなければならないのです。
你知道你送礼物什么是最好的礼物？
プレゼントをするっていうのは何が一番いいものだと思いますか？
不一定是最高贵的礼物。
それは決して高いものではないのです。
是你送他喜欢的礼物，这个就是最好的礼物。
もらい手が一番欲しいものを贈るっていうことです。
你知道送礼物它有很多很多讲究的。
実はそのプレゼントっていうのもいろんな考え方があります。
我记得以前我有一个会友。
かつてこのようなその教会員がいます。
有一个老太太。
で、年老いた方です。
坦白讲，他是真的是对我很好的。
で、実は私にとてもよくしてくださる方です。
他常常做很多好吃的给我。
で、多くのその美味しいものを作ってくれます。
但是呢，我觉得他做人还不是那么好。
けれども実を言うと彼女は決して人としてはあまりっていう感じな方なんです。
他有一次啊，做了一些菜给我。
実はある時たくさんの料理を作ってくれました。
他说：“送给你吃。”
で、先生食べてくださいと。
我当然很高兴，我说：“谢谢。”
で、ありがとうございます。
但是他接下来讲一句话，就让我觉得很不悦纳。
で、続けて彼女からその出た言葉は私は喜ぶことはできなかったのです。
你们是如果你吃不完啊，还给我啊。
もし食べきれなかったら返してねっていう言葉でした。
为什么要还给你？
どうして返すの？
我可以喂我的狗。
で、犬に食べさせられるから。
我说你送我礼物跟喂你的狗有什么关系？
で、私にプレゼントをしてくれたのにどうしてあなたの犬のことも考えたりするのと。
有一些人，他其实他已经有很好的心意，没有错。
実は多くの人たちはその気持ち的には素晴らしいんだけれども、
但是没有做到十分完全。
けれども十分にその完璧にそのやりこなすことができない。你知道保
罗说可蒙悦纳。
ですからパウロは喜ばれることになるでしょう。他的意思
不是说我们献祭就好了，反正我有带礼物啊，我有献祭可以了，不是的。
私たちが何かを捧げたからもそれでいいっていうわけではないのです。
我们要献上上帝所喜悦的礼物。
神に喜ばれるものを私たちが捧げなければならないのです。
所以保罗说，这个礼物就是祷告。
ですからパウロが言うにはこの捧げ物こそが祈りなのです。
祷告不是只是祷告，上帝就悦纳的，不是的。
そしてその祈りっていうのはただ祈りさえすれば神に喜ばれるわけでもないのです。
你真的为了这个信仰，你可以改变你的生活吗？
ですからあなたはこの信仰のために自分の生活を変えることできますか？
你真的为了这个信仰，你能够使整个生命产生见证吗？
そしてまた信仰のためにあなたの人生良い証をもたらすことできますか？
我们是不是愿意按照圣经真理走在圣经的教导里面？
また私たちは聖書の教えにのっとって私たちは神様の真理のうちに歩んでいますか？
当保罗说你要为万人祷告的时候，你是不是真的就愿意顺服，然后好好的为这个世界来祷告？
パウロがすべての人のために祈りなさいと言ったときに、あなたはそれに従って本当に全世界の人のために祈りましたか？
弟兄姊妹、
兄弟姉妹皆さん、
这个叫做可蒙悦纳。
これはおそらく喜ばれるでしょうということになります。
第四节说，他愿意万人得救，明白正道。
四節では神はすべての人が救われて真理を知るようになるのを望んでおられますとあります。
上帝的心意就是万人得救。明白正道。
神様の御心はすなわち全ての人が救われて真理を知るようになるということです。
这是上帝所愿意的。
これは神がその願っておられることです。
这个愿意的意思是最高级的。
望んでおられるっていうのはこれは最高級のものです。
上帝最大的心愿心意就是要万人得救明白真道。
神様にとっての最も一番大きいその望みなのです。すなわちそれは全ての人が救われるということです。
而我们愿意把我们自己献给上帝。
そして私たちも自分を神様にその捧げていきたいのです。
让他来使用我们。
使われるように。
我记得我这个进到大专一年级的时候，
私が大学生の1年生の時に、
那个时候我大概刚受洗一年。
で、おそらくその時は受洗して1年経たない時でした。
我就到台北的一个教会去聚会。
私は台北のあるその教会に行きました。
我那时候的牧师是一个宣教士。
で、台北のその教会は宣教師でした。
然后呢，有一天他就找我。
で、ある日その私のところに来てくれたのです。
他说：“我们这个拜六有一个街头的布道会。”
で土曜その今週の土曜日にはロボ伝道があるんだと言ってきました。
就是到一个路上然后在那边唱诗歌然后传福音。
それは町に出てその道路で そこで賛美歌を歌い、そしてまた福音伝道するのです。
然后他就问我说你可以讲道吗。
そして言われたのです。そこでメッセージすることできるかと聞かれました。
讲道
メッセージをする。
他说牧师你有没有搞错。
で先生間違ってませんかと聞
きました。我才是一个学生而已。
でまだ学生ですよ僕は。
我受洗才一年你叫我讲道。
で受洗してまだ1年年です。
他说你可以试试看。
試しては。
因为这是传福音。
で福音伝道しなさい。
没有理由拒绝。
ですからそれ福音伝道だから断る理由はないんだと。
后来我就接受这个挑战了。
ですから私はそのチャレンジを受け入れました。
我印象很深刻。
とても印象深いです。
我讲了一个故事。
一つの物語を話しました。
可能你们都知道。
皆さんもよく知っている。
我讲了一个故事叫乞丐王子。
それは乞食王子って乞食と王子の話です。
那个 讲到两个人就是长得很像。
でそれは二人の人が出てきます。とても似ている人です。
一个是王子一个是乞丐。
で一人の運命は王子となりまた一人は乞食になったのです。
王子觉得他在皇宫过得不快乐。
そして王子は自分がその宮殿の中ではとても楽しくないと思ったのです。
他想出去走一走。
ですから外に出たいと。
但是又出不去。
けれども出かけられない。
后来他找到这个乞丐。
それからまたその乞食に出会って。
跟他长得很像。
でとても似ているから。
他说：“哎，我们换一下好不好？”
そしてまたちょっとこう交代しようと。
你做王子，我做乞丐。
でお前がその王子になりで私が。
哎，真的，他们就互换身份。
でそれで身代わりになったのです。
你知道每一个故事都有它的意义的。
で実はすべての物語の中にはその意味があるのです。
故事绝对不是只有故事。
物語っていうのは物語だけではないのです。
故事是最好的教育。
実は物語はそれはとてもいいその教理にもなります。
它可以产生很大教导的力量。
実はそこには大きなその教育の力があるからです。
所以这个故事讲到最后的意思是这样。
そしてこの物語の最後はこのように言っています。
这个乞丐变成王子。
乞食が王子となり。
但是他看到皇宫里面的虚假。
そしてまた彼の目にはその宮殿の中のその嘘というものを彼は見ていました。
他不愿意用虚假来对待这些人。
そしてで彼はそのまやかしであったようなそのものでもって周りの人たちに接したいと思わないのです。
他坚持用真理来处理所有的事情。
その乞食は真理でもって本当に正しいやり方でもって全てのことを処理しようとしました。
王子变成乞丐。
王子が乞食になりました。
他看到世界上看到社会上那么多的问题。
で社会に出ていき社会にはこんなにその問題があるんだと気づきました。
他才明白原来这个社会跟我所住的地方有很大的不同。
そこではっきりとそこで初めて自分が住んでいたところとは全く違うんだと感じました。
他就下定决心说他一定要成为一个非常好的一个国王照顾这所有的人。
でそれからその王子は自分はいいその王様になってそれで自分の国民を大事にしていこうと志を立てたわけです。
弟兄姊妹这个意思是什么。
でどういう意味なのでしょう。
这个意思就是你真正的认识了你自己是谁。
あなたが自分自身をはっきりと認識したならば。
而你愿意成为一个在上帝眼中一个能够被上帝使用的那个义人。
神様に用いられる正しい人になれるならば。
而这个义人是明白真道的。
そしてこの正しい人っていうのはそれは神様の真理をはっきりと知っている人
です。明白真道的意思就是把自己完全献给这个真道。
真理をはっきりと知っているっていうのはその真理に自分の身を委ねているということです。
委身在真道上面。
身を委ねているのです。
而保罗说这句话的意思就是那些异端做不到这个事情。
パウロがこのように言ったのはそれは異端の人たちは決してできなかったことを言っているのです。
异端所追求的是个人最大的好处。
なぜならば異端はあくまでも個人主義であるからです。
但上帝所用的人是为了真道在努力。
けれども神様が用いられようとしているのはそれは真理のために励もうとする人なのです。
我们要走在真道的里面。
ですから私たちはあくまでも真理のうちに歩まなければなりません。
在真道里面。
真理のうちに身を委ねるのです。
当我们真正明白真道。
またその真理を知ってから。
你就一定会出去传福音。
そうすると私たちは福音を伝えたいという思いに駆られます。
只有一个上帝。
なぜならば神は唯一です。
在上帝和人中间只有一位中保。
また神と人との間の仲介者も唯一です。
就是降世为人的基督耶稣。
それは人としてのキリストイエスです。
我不知道弟兄姊妹知不知道今年是农现在是农历的七月了。
で皆さんはご存知でしょうか。今は旧暦でいうと7月になります。
你知道中国的七月叫什么？
で中国社会では7月は何と言っているのでしょうか？
都不知道，叫做鬼月。
それは鬼月と書いて鬼月と言います。
你知道这个中国有一个想法。
そしてまた中国の社会にはこのような考え方があります。
每一个人死后有三魂七魄。
で人間というのは死んだ後には三魂七魄っていう魂魄があります。
死了之后，这个三魂有三个去处。
そしてまた三魂と呼ばれるこの三つの魂は三つの行くところがあります。
一个就是到阴间受审判嘛。
で一つはその地獄に行きそこでその裁かれる。
所以你下阴间之前，你先喝一个孟婆汤，把世界上的事情忘记了。
ですからその黄泉に行くときには地獄に落ちるときにはこう忘れその薬を飲めば世間にいたときのことを忘れることができるからと。
第二个魂呢就住在那个坟墓里面。
そしてまた二つ目の魂っていうのはそれはそのお墓の中に住むと。
所以华人不喜欢住在坟墓旁边。
ですから多くのその中国人社会っていうのはそのお墓のそばに家を建てたがらないのです。
第三个魂就住在家里的那个祖先牌位拜祖先的地方。
で三つ目のその魂っていうのはその遺骸に住んでいるというのです。
你知道那个拜祖先的地方是华人非常重视的一个地方。
実は先祖の遺骸というのはまたその中国人社会の中ではとても大事にされているものです。
华人认为说祖先死了没有死的。
でその先祖が亡くなったけれども実は亡くなっていないと彼らは考えます。
他是用另外一种不同的形式住在我们当中。
違う形でもって私たちの中に住んでくれているんだと。
这个就是一个永生的观念。
これも一つある種のその永遠の命の考え方です。所以
华人也追求永生的，有一种永生的观念。
実は中国人もこのようにその永遠の命を求めているのです。
但是问题在这里。
けれども問題はここにあります。
没有中保。
実はそこには仲介者がいないのです。
你一切的追求你要靠自己。
全てのその追い求め、自分が求めるのはあくまでも自分の力によるのです。
但是我们很清楚，从圣经看到，靠你自己，你什么都得不着。
けれども聖書ははっきりと教えています。あなたが自分のために自分でやっているならば何一つ手に入れられない。
在上帝跟人的中间，只有一位中保。
ですから。神と人との間の中にはたったお一方のその仲介者がおられます。
那个意思就是，如果你真正羡慕有永生，你要得着这个永生，你只能靠着耶稣基督。
言い換えるならば、もしあなたが本当に永遠の命が欲しいならば、この仲介者であるイエス・キリストによらなければならないのです。
保罗讲宣教不是只是宣教这个动作。而他愿意你明白那个圣经的教导，讲到耶稣基督的这个福音的真理。
ですからパウロは宣教しなさいと言っているのはただ出て行きなさいと言っているだけではなく、聖書で言っている真理であるイエス・キリストという福音を伝えているのです。
第七节说：“我为此奉派做传道、做使徒、做外邦人的师傅，教导他们相信、学习真道。我说的是真话。”并不是谎言。
ですから七節ではその証のために私は宣伝者また使徒に任じられ私は真実を言っており嘘は言いません。信仰と真理を異邦人に教える教師とされました。
当保罗在教导这些重要的真理的时候，
これらの重要な真理をパウロが教えていたときに，
保罗没有说你们去做吧。
パウロはとにかくやりなさいとだけ言ってないのです。
他应该是第一个把自己奉献在这个事情上面的人。
彼はまず真っ先に自分自身をこのことに自分の身を委ねているのです。
你知道，当我们说我们为此奉派。
私はこのために使わされました。
意思是说我是被上帝所差派的。
それは言い換えるならば神から使わされたという意味になります。
我们是上帝的仆人。
そして私たちも同じです。神様のしもべであります。
我常常有一个想法。
私は常にこのような考え方があります。
我们在建造的不是全世界最好的教会，我们不是这样子。
私たちがこれから建てようとしているのは、建てようとしている教会は全世界で一番いいものだというわけではないのです。
我觉得当我们在讲我们是全世界最好教会的时候，这个教会早就不是最好的。
もし私たちが私たちの教会こそが全世界で一番だというならば、その教会もすでに滅んでいます。
我们只是上帝的仆人。
私たちは単に神様に使われるしもべなのです。
我们做上帝要我们做的每一件事情。
神様が望んでおられることを私たちは行うだけなのです。
其实，在我们的教会，真的讲我们的教会。
私たちの教会の話をします。
我觉得最重要什么事情？
最も大事なのは何だと思いますか？
就是第七节说的，教导他们相信。
彼らが信じることができるようにと教えるということです。
我们千万不要说我们是最好的教会。
どうか私たちは自分たちの教会こそが一番素晴らしいと言わないでください。
但我们要做。教导他们相信的教会。
どうか私たちは信徒に教えることのできる教会なんだというふうに言っていきましょう。
保罗从来不敢讲说是最好的使徒。
パウロは決して自分自身が最もいいその使徒であると言ったことはないのです。
他说我是罪人中的罪魁。
彼は言うのです。私こそが罪人の中の罪人の頭なんだと。
我觉得每一个教会都有他不同的软弱问题。
もちろん全ての教会にはそれぞれのその弱さがあります。
但重点是我们要明白真道。
けれども大事なのはどの教会も真理について知らなければならないのです。
然后我们一心一意就是要做教导别人相信这个真道的那个工作。
そして私たちにとって必要なのは人に真理を。
把自己交托给上帝。
真理を教えていくのです。そしてまた神様に献身していくのです。
我很喜欢英文讲的一句话。
英語でこのような言葉があります。
You do the best, let God do the rest.
Do your best, leave the rest to God.
啊，就是你做你最好的本分，其他的上帝会做。
あなたの最善を尽くして、あとは神様にお任せしましょうということです。
所以求主帮助我们。
どうか神様が私たちを助けてくださるように。
每一个人都做我们本分中的 best。
どうか私たちはどの人も自己のそのベストを尽くしていきましょう。
上帝就会做 rest。
神様は最善を尽くしてくださいます。
眷顾保守我们。
そしてまた私たちを顧みてくださいます。
使用我们。
私たちを用いてくださいます。
アメン。
アメンではないでしょうか。一緒にお祈りします。
天父、我们献上感谢。
主なる神様、感謝します。
其实我们还是很软弱。
私たちは非常に弱いのです。
但是谢谢你拣选我们。
けれども私たちを選び取ってくださって感謝します。
你使用我们。
用いてくださって感謝します。
主啊，我们这些软弱的人在这个地方。
弱い者は今ここに集められています。
求你教导我们明白真道。
どうか私たちが真理について知ることができますように。
好叫我们能够做你要我们做的每一件事情。
あなたが望まれることを私たちは行うことができますように。
好叫我们可以被你使用，把福音传扬出去。
またあなたに用いられて福音伝道に励むことができますように。
主啊，我们为这个事情祷告。
このことを覚えて祈ります。
主啊，我们真是也愿意被你使用。
あなたに用いられたいです。
主啊，愿我们真是把这个最好的见证、福音的真理，告诉那些有需要的人。
福音の証、この素晴らしい証を本当に必要としている人に伝えたいのです。
好叫更多人认识你。
一人でも多くの人があなたに救われますように。
这个就是我们要做的事情。
これが私たちに託されている使命だと思います。
求你赐福。
どうぞ祝福してください。
祷告奉主耶稣基督的名。
主耶稣基督の名によってお祈りします。
アメン。